こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけどね。
もうちょっと久しぶりに俺のスーツ映ってるもんね。
そうなのよね、新入社員みたいですよね
そうやろ、そうやろ。一応ホームページとかのなんか写真をさ、もうそろそろ変えなきゃと思ってさ、髪も切ったらさ、
はいはい、
スーツでは乗らないけど、スーツ今日バンクミーティングが来たらさ、なんかまた自分でこれ誰なんだろうっていうよくわかんないキャラクターがなんかでも真剣に謝ってる感じがするよね謝罪会見を。
スーツってすごいですね、そう思うと。
すごいよね、うん、そうだよね。でもその隣でその謝る会社の代表者がウズベキスタンの旅行のツアーのパンフレットを AI で作ってた。お前やめろっつってお前内職すんだな、バンクミーティング。ああいう地域でかどっかわかんないから
ウズベキスタン行くんですか。何し
に行くんですか。いやいや、なんかよく言ってる。いやいや、俺は、まあ、でも行きたいなと思ってるけど、まあそんなことをしてる暇があんのか。番組ちょっとポッドキャストの収録間に合うかわかんねえっつってね、今爆走して帰ってきて、
でもね、ギリギリ
すいません、ギリギリアウトだったけど、なんかもうギャラリーやったり、
確かにね、
台湾にフィギュアのイベントに行ったり。
あ、そうなんですか。
そう、なんか、うん、仙台のギャラリーのイベントに行ったら、なんかアーティストのタックスについて相談したいみたいな、なんか謎の、なんかもうギャラリスト兼税理士って多分日本で俺だけだもんね。
そうでしょうね。
唯一無二でしょうね。唯一無二だ。ギャラリーの、それこそ、ポッドキャストでやる、質問してくれるような感じじゃないけど、税理士が経費にしてくれませんみたいな。してくんなくて。
ああ、でもアーティストの人たちってそういう相談したいでしょうね。
そうで。
作家さんたちはね。
で、結構その、アーティストさんと500人ぐらいこうつながりがあるギャラリーの結構新鮮なところの人だったから、
うん、
なんかそう、結局売れてくるときにいろんなこう、いや、アトリエを持ったりみたいなことをしたいみたいな、要はこう、ね、ちょっと投下したいときに経費になるかならないかで結構違うじゃんみたいな話をされて、税理士さんにとっていいお客さんじゃないんですよって一応はっきり真実を伝えといた。だって大して金にならない個人事業主じゃんって話じゃん、悪いけど。いや、だからそれにね、リスクを取らせようとかっていうこと自体が、ま、間違ってるし、それを多分誰も言ってくんないから、税理士さんひどいになるけど、
なるほど。
儲かんない案件だから、そんなにリスクを負わないと思いますよっていう。
税理士の方から見えたアーティストの方っていう目線をね。
いや、俺がじゃないよ。俺が相談されたらちゃんとやる。だけど、お金、もらってやる話じゃないから、ね、やっぱ、相談、乗るけどさ、やっぱただ作業にはやっぱ工数がかかるし、お金がかかるわけだから、それをクラウドとかになんとかし、それこそ笹さんじゃないけどさ、ああいう仕組みで、もうこれで全部入金で、例えば、経費はもう全部これ切るみたいな。
ああ。
で、自分で申告するみたいにして、税理士費用使わず、なんかあれば、アーティストタックス連盟みたいなの作って、俺が。
アーティストタックス連盟
いや、わかんないけど。
組合作っちゃうんですか。
いや、なんかそういうので、なんかこう、支援、なんかさ、結構、ね、やっぱお金疎い人も多いし、もちろんそうだよね。
まあそうですよね。
がね。うん。でもやっぱその彼らの支援という意味でね、やっぱギャラリスト兼税理士って俺しかいないんで俺がやるしかねえかなっていう、こう使命感と、
ぜひ、まあ、なんかそこで出た悩み相談はね、ちょっとこちらの方にも共有していただいて、こちらも、ね、同じ、ね、
質問、まあそうだね、質問にしていいですかって、質問にしていいですかっていう、
あ、そこで答えましょう。
そうだ、ね、そこで答えるの、そこで答えるの、すげえと思う。
番組内で答えましょうまあそんなこんなでですね、最近ちょっと質問が大変多くいただいておりまして、
はいはいは
いはい、早速入っていきたいと思うんですけど、はい、そうなんです、間に合わないです、
はい、
結構皆さんね、ボリューミーにいただけますんでね、ちょっと早速いきましょう。
そうね、ありがとうございます、
うん、今度は30後半の方ですね、いきましょう。
はいはいはい、
いつも拝聴させていただき勉強させていただいております。私は現在年商10億、社員18名のアパレル関係の会社で経理等の実務、銀行との折衝や窓口係として働いています。その他に営業や企画、仕入れなど並行して行っております。このところずっと黒字決算できています。私が入社したのも前社長、雇われの社長が父親ということもあり入社をさせてもらいました。その父である前社長が病に倒れてしまい、復帰は不可能だが、現在ご存命ですと、急遽ナンバー2の社員に代表取締役をお願いしました。 そこで父親が持っていた株全体の 49% を創業家である会場、すでに実務から退いていますが、もともとは贈与したものだから返してくれということを言われました。自分の持ち物ではないので判断できませんと断りました。
冷静。確かに。確かに。決定権がないっていう。
でもお父さんの持ち物だから息子に言ったみたいなところあるんですかね。
ねえ。なるほど。
その際、ひどくご立腹の様子でした。
そうだろうね。
正直、今このタイミングで返したら経営自体揺らいでしまうと思いますし、ましてや創業家の親族間で分配する予定でしたので、なおさら危ないと思い断った次第です。新社長も株はこのまま保有してほしいと言われております。この場合はどのような方法が丸く収まるのでしょうか。 M&A の観点から全体の 49% の株だけでもできることはあるのでしょうか。今後いろいろ衝突が起こりそうで、それを考えただけでやみそうです。今後父親が亡くなった場合相続すると思いますが、こんなしんどい思いをするなら株なんていらないとさえ思います。よろしくお願いいたしますと。
返せばよかったね。
え？
返せばよかったね。株なんていらないとさえ思いますなら返せばよかった、
ね。いや、もういざね、49% の株って。
ちょっと待って、これ難しいけど、まずあれだよね。
整理したいですね。
この方は、まあ、経理をやられてて、まあ、お父様が今の前大統領だった。だから大統領になる際か、なってからかわからないけど、その創業家から譲ってもらってたというか、贈与を受けてた株を。
ですね、
49% 持ってる代表だから、もう雇われなのか分かんないよね。 49% 持ってる代表者としてやってたけど、まあ、倒れられちゃって、いやこれ結構ね心配だけど、その復帰不可能というか、だからいろんな判断ができないとか、もしかしたら話せないとか。
確かにね、そこちょっとね、その
ね、だってまあ、ね、
意思決定できるのかどうかでまた変わりますもんね。
そうだよね。だからちょっと結構大変な状態なんだろうと思うけど、まあナンバー2が大統領やってくれて、だから 51% は創業家が株持ってて、お父さんが49持ってるけど、要は株持ってない方が今大統領ですよと。
そういうことですね。
でその大統領はお父さんが持っててほしいと
言ってると。
でそれは創業家がなんでそんなに嫌われてるのかなんかわかんないけど、
うん、
まあ、とにかく、そうだね、ザビ家みたいな扱いなのか。
ね、何、
ね、ザビ家みたいなね。
ザビ家。
ジオンズム大君か、逆にね。見た、ジークワックス。
見てない。
超綺麗に終わったっすよ。
あ、終わったんです、ね、
見てないの、ちょっともう、それ。
よくそんな忙しいのに、その見てますね。
移動中に見れるでしょ。
つい暇かって言いたくなりますけど、よく見れますね。ちょっと話戻しますけど、そんな中でね、その、今の話、まさに整理していただいた中で、で、その、うん、会長の創業家の方50杯持ってる側でしょうね。が、もともと贈与したんだから返してくれると。
まあでも、気持ちわからんでもないよね。その、のと、なんか、俺はそう、創業側だったらそういうアドバイスにしちゃうよなって思ってて。
ああ、返してもらったなってことですか。
どういう経緯で、だからそもそも、本当にお金もらってないんだろうから、
うんうん、
だからなんかよく株を甘く見てる人なんだろうね。渡しちゃって今度回収したら親族に分けちゃうみたいな、
うんうん、
なんかよく分かんない、あんまよく分かってない、この会長とちょっと話をするしかないんじゃないと思うけど、まあでも、でもしかしたらこの会長49取ってナンバー2に上げる気だったら別にいいんだろうね。
あ、この今大統領やってる方ってことですね。
そう今大統領やってる方に上げたいっていうならなんか分かる気はするけど、創業家に分配するっていうのもよくわかんないから、まあ利益出てるから、ね、もったいねえみたいになっちゃったのか、わかんないけど。ただ、これが、まあ方向二つだと思うんで、この状態になって彼の立場からしたら、要するに、争うか、返すかだよね。
シンプルですよね。
いや、シンプルだけど。まあね、ただ、この争うときに、そもそも向こうは多分、要は、まあ、贈与したって言っちゃってるからダメだと思うけど、要は名義株だみたいな論点が出てくる可能性があって、
あ、
ただ貸してた、名義貸してただけであって、お金ももらってないし、例えば契約もないとか、ってことも実はあるから、
非常にね、抽象。
抽象あるあるじゃない、ね、そう。なんか、まあそういう意味じゃ多分、もし株は移動したことがあるっていう自分の会社が、会社はちょっと契約書とか、もう一回全部、と、その振り込みの履歴とか、取っといた方がいいよ。どうせ M&A の時必要になるし、
うんうん、
逆に言うと、その、 子供への承継でも、ね、実際に自分が株主だっていう証拠がどの程度あるのかっていうのって意外にこう、まあ言っちゃ悪いけど書類後で作んなきゃいけないケースも出てくる可能性もあるから、だったら先に作っといた方がいいよねって思うので、まあ、ちょっと話ずれたけど、うん、だからその辺はちょっと争うと、なんて どこまでそれが真実なのかって、で配当してたら、配当してもらってたらメガギ株じゃないみたいな話もあるけど、多分配当もしてないだろうから、そうなると実は持ってないっていう路線で弁護士使われると負ける可能性はあるのか。ただ贈与契約とかあればね、もう贈与されたんだからいいと。ただその例えば株式売買契約なんじゃないかと思うんだよね、子供じゃない場合。その時にお金払ってないやんみたいな話が、要はこっちが債務履行してないんだからこの契約は無効だみたいな話にされると、そもそもお父さんが持ってたって事実が揺らぐ可能性はあって、
49% の保有そのものが揺らぐ可能性がある、
ね、そうだからそういう意味ではちょっともしかしてお父さん側が何持ってるかっていうことだよね。そこで契約書と振り込んでないんだろうか。贈与契約だったらいいんじゃない、贈与されてんだからと。ちょっとごめん、他の背景とかで本当に争ったらもうちょっと深い話になると思うけど、
はいはい、一旦ね、まあ、ちょっと関係性も分
か
んない、
ね、それすらないと、もしかしたらそれも口約束だみたいな話になると、あげてねえみたいに言われちゃうともうなんかよく分かんなくなっちゃうね。
まあでもこの方ね、贈与したものだからって言っちゃってますからね。
まあこれ言ってるけどね、ただその法廷でそう言うか分からないんで、ね、
はいはいはいはい、
だからまあちょっとそこは注意して、ただ衝突が起こってやみそうだとするならば何が目的かだよね。そのだから手放すもありなんだけど、例えばそのナンバー2の社員に譲るっていう手もあると思うんだ。もし今所有権がある前提なら、要は父が倒れたんで、経営を安定させたいということであって彼が働いてるから、そういう意味では、まあ、49万持ってても何もできないよ別に。何もできないことはないけど、拒否権はあるけど売れないし、まあ、そういう意味じゃ今せっかくお父さんがもらった株の価値が上がってるのに、それがお父さんに入らない、あるいは相続で引き継げないっていうことが問題だとするならば、役員退職金をちゃんともらうっていうことが一つだと思うんだよね。
お父さんが、
お父さんがだって退職されたわけだし、規定が、はいはいはい、規定がないとしたらちょっと問題だけど、あるんだ。まあ、筋道としたら多分これ、誰の立場に立つかだけど、創業権の立場になったら、まあ、あげるなって話は一つなんだけど、あげちゃったけど倒れちゃったって、社長とも関係ない息子が経理やってますみたいな話だったら、まあ、返せってちょっとわかる気がする。
うんうんうん、
ただ、その、今まで頑張ってきたのに何ももらえないのかっていうのもわかるので、まあ、その、
退職金
かなんかで、うん、財産作って、それ、まあ、それは実質、うちのもんで、ただやるから渡してただけなんでっていうので、ナンバー2に渡す。まあ、ないしはまあ会長。
ないしは会長が引き取ると。
うん、引き取る。まあ、分けんなとか言うのは、まあでも結局言えないけど、うん、だから会長も何の目的でその創業権の分配するのかも分かんないから、ちょっとそれも含めて考えると、ちょっとこの人が何を求めるかによって、結構やり方変わるし、逆に言うと何か求めるんだったら争うよ、うん、多分。で争わないってことを求めるんだったら、返すし、ナンバー2に渡してくださいってお願いをするっていうか、まあ、譲渡する。贈与でもいいけど、ナンバー2に。
なるほど。
うん。ただ、やっぱ、その、株主総会の承認がいるんだろうから、その譲渡をするのにね。その、譲渡制限株式だと思うんで、それを創業家がノーっていう可能性はあるんで、まあ、そこでもしかしたら買い取りの話になるかもしれないけど、だから、ちょっと、そうだね。ゴールが争わないのか、ほぼ争うよ。だから手放す以外ほぼ争う。
なるほど。なるほど。うん、
それはもう腹くくるしかないよね。
でも争った時に得られるものは何なのか。
結構だから、
ですよね、
自分たちが持って株を持っているっていうことが立証できたとて、まあ買い取ってもらうぐらいしかないよね。だっていらないでしょ。
まあ、多分ここにある最後にある M&A の観点から全体の 49% の株だけでもできることはあるのかっていうのは、この会社がどっかで MA やった時に49
持ってたら跳ねるかもっていうのは、あ、そう、それがあるんだったらそうだし、まあ、それかもう反社に売るみたいなね、
うんうん、である意味ロックさせるみたいな。
でも譲渡制限株だから承認が得られませんでしたって言って買ってもらうと、
はいはい、
みたいな、はいはい、でも結局持ってんじゃねえか持ってないんじゃないかみたいになった時に どうするか、ちょっとその辺はあんまり、だけどそういう話しかないかな。だから株はね、やっぱ慎重に渡した方がいいよねっていうのはこの会長に言いたいよね。だってもらっちゃったらやっぱさ、いやお父さんはもしかしたら預かってると思ってるかもしれないじゃん。だけどさ、息子さんからしたらさ、倒れた親父のさ、まあね、かわいそうみたいなさ、権利もあるし、自分の権利というよりやっぱお父さん頑張ったのに、ね、倒れちゃってかわいそうみたいなところもあると思うんで、それを権利がないっていうのもかわいそうだなと思うけど、
うん、
なんかその辺はちょっと本当に出口戦略って言ってるけど、意外になんか株をバラバラバラバラやればいいってもんじゃない、意外にというかね、やっぱそういう一例だと思うんで。
でもこの方のお父様の雇われ社長としての出口って考えると、逆に揉めずにっていう話なんであれば、それこそ退職金という
か、
うん、
まあ、だからこれ返すから退職金払ってあげてくれみたいな、退職金規定で、まあ少しそのね、
一番現実的な話だなって感じですよね。う
ん、なんかそれが、お互いいいんじゃない、その、だって可愛くて社長にしたわけだろうからね、多分その。
49% も渡すぐらいですからね。
ね、だから、それを、なんか、ね、背景は違ったらごめんだけど、ね、それを子供が来て絶対返さねえみたいな、金払えみたいな言ったら、それは向こう側から見たら正義はないよねってなっちゃうから、まあそういう人ではないと思いますが、まあそんな落としどころ探すしかないんじゃないの。
まあ、ちょっとね、見えない部分も関係性が見えない中での話でもあったので、この話を受けて、いや、そっちじゃないんですっていう話がもしありましたら、追加でいただけたらと思います。
いや、てか、もう連絡して俺に、その、なんか重たい話だし、急いでると思うんで。
そうだね。
連絡
番組で回答する話じゃなかったですね。
0120、つって。いや、フリーダイヤルかって突っ込んでほしかった。
いやいや、
まあまあ、本当に一回のホームページでもお問い合わせください。
ちょっと。LINE でも構いませんので、いただけたらということで、今日の動画終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。